今日は創世記の一章14節から23節までです。創世記の一章の14節から23節までですけれども、とりあえず最初に19節までお話します。ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、と仰せられた。するとそのようになった。それで神は、二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。神は見て、それをよしとされた。こうして夕があり、朝があった。第四日。アメン。このまず第四日目の創造は、光るものを、つまり、太陽と、昼は太陽で夜は月と、その大きい光るものとまた小さい光るものを、創造されました。それで、それは、印のために役に立ちます。季節や、また、日や年など、今、この日本では、太陽暦という暦が使われており、またユダヤでは太陰暦という月を中心とした、暦が使われております。このように、天において光るものは、そのような一年とか、また、十何ヶ月というそういう周期で、この月になったら、種をまきなさいとか、この月になったら刈り入れ時だとか、そういったことで、天における印として神様、その人々のために役に立つように作られました。最も人々のためといっても、それはもっと後になるんですけれども、人が作られるのは第6日目なんですが、しかし、結局のところこれらすべてのものは人を、神様に姿としての人を作られることを目指して、作っているのではないかと思われます。この世のすべてのものは本当に人が神様の似姿として、そして神様と共に末を収めるように、そういうふうに諸々のことが作られており、そして事実、人間が作られた時にはその全ての生き物を支配せよと言いますので、ですから全ての創造、1日2日3日とで、第6日目にしてその人間以外のものが整えられて、そしてやっと人間が登場するという形ですね。で、この光るものは現在の私たちに対して一体どういう意味があるか、またこの霊的な意味はどういう意味があるかというところですけれども、どうもですね、私もこの創世記の方を始めていて、使徒信条に非常に符合しているところがあるなと思いました。昨日は第3日目、3日目に、イエス様は蘇られました。死んで葬られ黄泉に下り、3日目に死人のうちより蘇り、で4日目は今日の箇所は天に上りですね。今日は天の領域のことが話されております。そして全能の父なる神の右に座したまり、でそこで司ることですね。この天の領域において大きい方の光るものも小さい方の光るものも16節に司らせと書いてありますね。支配せしなせ、全能の父なる神の身に立ちたまえ、 賢える鍛りで生けるものと死に至るものとを裁きたまで、20節以降はですね、水の生き物やまた空の生き物たち、この生き物たちを、すべ納めなさいというところに、これ結構使徒信条に符合しているところがあるなと気づきました。で、このまず大きい方の光るもの、太陽ですね。太陽といえばマラキシの義の太陽を思い浮かべますね。つまりイエス様のことです。イエスキリストが大きい方の太陽で昼を司るもので、そして小さい方の光るもの、これは月であり、これは夜を司る、夜を支配する、これは私たち教会のことを指しているんじゃないでしょうか。ちょっと待ってください。フィリピ書でしたかな。第二コリントの3章18節にこう書いてあります。第二コリントの3章の18節。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。他の箇所にもですね、私たちは主の栄光を反映させる鏡のようなものだと、あれはヘブル書だったか、ちょっと今思い出せないんですが、とにかく月というものは光るものの、太陽の光を受けて反射して、そして初めて光れるものであって、まず太陽の存在が不可欠です。で、私たちキリスト者たちも、このまだ義の太陽が見える形で昇っていない、まだ夜の時代、光がある前は夜の時代でしたね。まだ義の太陽なるイエス様が公な形で昇っていないこの時代、私たちはキリストから光を受けて、キリストの光を鏡のように反射させながら、主と同じ姿に変えられていくために、今この時代において生かされております。この夜の時代を司るのはこの月ですけれども、この月というのは教会を表しております。また、夜の夜空に光るので星が、作られました。この星はもっと、月より小さい光で、私たち個人個人を表しているのではないでしょうか。ですね、ダニエル書の12章、ダニエル書の12章の1節から3節までこう書いてあります。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われる。地の塵の中に眠っているもののうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者はいよいよ限りなく星のようになる。あります。これまさしく世の終わりの観難、また戦いのことが書かれており、そして地の塵に眠っているもののうち、多くのものが目を覚まして、で、あるものは永遠の命に入り、あるものは永遠のそしりに入る。で、その時、思慮深い人々は大空の輝きのように、また多くの者たちを救った者は、いよいよ限りなく星のように輝く。今、私たちは キリストにあって光の子として作り変えられました。そして今この暗闇の時代を照らす教会は月として、また個人個人は星々として輝いております。そして多くの人たちを義とするもの、より多くの魂を救う人たち、また御言葉を述べ伝える人たち、そういう人たちは常しえにしぼむことの栄冠ない常しえにしぼむことのない栄冠が与えられ、永遠に星のように輝き渡るようになります。ではですね、今度は創世記の一章に戻りまして、20節から23節までもお読みします。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の巨獣とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり、朝があった。第五日。第五日目の創造はですね、水の生き物と、また空の生き物の創造です。じゃあ陸の生き物はいつかというと、それはその次の日、第六日目です。神様はまず先に、水の中の生き物、また空の生き物と創造されました。私たちは教会であり、また天において輝く星々として、司るもの、支配するものとなっておりますので、ですのでこの水やまた海の生き物、空の生き物たちは、この世の生き物たちですね。要するに世における人々のことを、霊的には意味しているということを私はバイブルカレッジで習いましたけれども、私たちがこのキリストと共に天のところに座している、そしてそこから据え収めるようになるんですけれども、ちょっとですね、エペソ書の方も開いてみましょうか。エペソの2章でその2章の1節から6節まで、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。これ最後に天のところに座らせてくださいましたあります。それ以前はですね、空中の権威を持つ支配者、おととい学びましたね、悪しき者たちは空中に勢力を持ってねじろうとしております。空の鳥たちは空中を飛ぶ者たちで、海の生き物たちで、海といえば、ね、 死を意味しておりましたね。死であり裁きであり、で私たちは空中の権威を持つ者たちの支配の中に縛られて、そして在下の中に死んでいた、つまり海の中に沈んでいたような者たちでした。しかし憐れみ豊かな神様、そこから私たちを救い出して、そしてキリストイエスと共に蘇らせて、そして共に天のところに座らせてくださいました。非常になんか創世記の情景ともよく一致しております。この創世記という創世記の一章という箇所は本当に私たちの霊的生活とよく符合しているところがあるのが本当に学びを始めていろいろと気づいてくるところで驚いているんですけれども、とにかく本当に神様はこの創世記の始めにおいても本当にキリストを表して、また私たちの今の生活を表している。聖書はすべてイエス・キリストを証しする書物だと常々言っておりましたけれども、本当にこの創世記の一章の中においてさえもキリストを見ることができ、また私たちの成り立ちや私たちの有様を見ることができます。私たちはかつては空中の権威によって縛られて不従順の子らのうちを歩んでおりましたけれども、でもイエス様にあって救い出されて、海の中に沈んで死んでいたかのような者たちでしたけれども、でもイエス様にあってよみがえらされて、そして天のところに座らされております。今の皆さんの霊的な立ち位置はキリストイエスにあっては天のところに座している者たちです。皆さんがどこに行こうとも、会社で仕事していようとも、また怖い人を目の前にしていようとも、キリストイエスにあって皆さんの立ち位置は天のところです。そしてキリストと共にいるのであれば、私たちはすべ納める者たちです。どうかこのアイデンティティの上にしっかりと立って、そして世に飲まれるものではなく、死に飲まれるものでもなく、キリストと共にすべ納める皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する天のお父様、本当に創世記の箇所からは私たちのことが書いてあり、またあなたのことが書いてあることを見ました。あなたは3日目によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、そしてそこにおいて生ける者と死にたる者を裁いておられる主です。私たちもキリストと共に天のところに座しているのであれば、キリストと共にすべ納める者たちです。私たちは世に対しては十字架につけられており、また世も私たちに対して十字架につけられている。その立ち位置にしっかりと根ざして、世はまた死は呪いは私たちには届かないのだということを今一度深く知ることができますように。そしてどうかこの世における働きを祝福してください。私たちが本当に教会がしっかりとあなたの光を受けて反射して、あなたの栄光を輝き渡らせる教会であり、また一人一人がそれぞれ星々としてそれぞれのところにおいて光を放ち、あのアブラハムが夜空を見上げて見た星々のように、私たちも暗闇において散りばめられて光り輝く星々としてしっかりと持ち場において光を届ける者たちでありますように、どうか祝福してください。今日いただいた御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛する天皇様、今日も私たちをあなたが本当に愛してくださって、私たちのために作られたすべての創造物の中に あなたの愛、憐れみ、そしてあなたと私たちの間にあるべき親しみ、それらを全部置いてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、今日あなたが私たちを思い作られた星々、そして月や太陽などを見ながら、主よ、本当にあなたの思いが、私たちを愛する思いが、私たちを慕う思いが、そのまま形になっているところを見て非常に驚いています。私たちのために大いなる光であるイエス様の象徴をそこに置いてくださり、そして私たちをいつもかっこいい歯茎に導いてくださるあなたの命のところとして、教会をまた小さな光として表してください。アブラハムにちなんで生まれたもの、約束と誓いによって生まれたものとして、夜空の星のように輝く約束の子孫として、象徴であるその星を作ってください。その星がまた生徒一人一人であり、自分であることを悟してくださったことを感謝いたします。天の大空に、主よ、闇に絶対負けないようにと、闇より大きな光を置いて、主よ、この地上において生きる私をいつも見守っている、主よ、あなたの大いなる恵みを感謝いたします。大きな光であるイエス様、この太陽の光であるイエス様で私を確実に導き出し、そして小さな光である教会を通して私を養い、そして周りにいる一人一人の生徒たちを通して、自分の姿がただ生きている生き物ではなく、主の御言葉によって選ばれて作られて守られている星々のように輝く存在であるということ、自分の輝きをわからない私たちに、周りにいる生徒たちの輝きを見ながら、自分も輝く星であることを再認識させてくださっていることを感謝いたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、選ばれた者は主よ、死の海、そこから起き上がらされた者、イエス・キリストを認識し信じ、そして十字架に至り、十字架で死んで三日目に活された者として、主よ、私たちの命がこの地面に反映していくことができますように、そして新たに生まれた復活の命によって、主よ、地を這うものではなく空を司り羽ばたくものとして、私たちをあなたが祝福してくださっていることを感謝いたします。主よ、非常に良かったという私たちのために作られたこの全ての光をあなたの愛のように感謝していただきます。今日も大きな光であるイエス様に従い、そして小さな光である教会の教えに従い、周りにいる兄弟姉妹の輝きを見て、自分の輝きを感じて、闇であるこの世において輝き、照らす存在としてイエス様と共に歩ませてください。金曜日にはまだ私たちは賛美と祈りを持って、主よ、あなたの光を輝き照らします。イエス・キリストの輝きが、命が、十字架が、癒しと祝福がそこにありますように。 そしてそこにおいて全ての人々がイエス・キリストの命のゆえに新しくされ、そしてイエス・キリストをリバイバルすることができますように、イエスを助けてください。天聖教会にイエス・キリストをリバイバルする命の力を与えてください。ただイエスに聞く教会、イエスを習う教会、イエスを行う教会として、この教会の成り立ちを今日も健康にしてください。世界中の教会を主よ、あなたが支配してください。あなたの真に命、復活、十字架、許し、恵みと祝福によって満たしてください。世界中のクリスチャンが今日もあなたの願っている通り星々となって、主よ、この地面を輝き、そして夜空を輝き照らすことができますように。イエスよ、世界中の教会を祝福し、世界中の聖徒を祝福してください。今日も私たちが主イエスキリストの御名によって産んで増えて地に満ちることができますように。私たちの霊的な領域においても、そして私たちの地上の生活においても、職場においても、事業所においても、あなたの大いなる力、命の力によって産んで増えて地に満ちることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日一日がイエス・キリストにあって歩む一日、主が数えてくださる一日、主の満足に至る一日でありますように。主が祝福してくださることを心から感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができない、主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。